おはようございます。
おはようございます。
太鼓芸能集団鼓動の住吉優太と
鶴見龍馬と
北林レオでお送りいたします。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
そして今回は特別にこちらの方にも来ていただいております。
皆さんこんにちは、アニュアセヨ。韓国太鼓叩いてますチェジェチョルです。こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。します。
今日はこの冬の鼓動12月特別公演山踏みでご一緒するチェさんをゲストにお招きして、新作舞台山踏みについて深く深く話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日はあのちょうどクリエーションの秋日でしたけど、チェさん何してました？
寝てましたね。チェさんよーく寝たよ。
忙しすぎますよね、チェさん。いつもね、まあでもこれまでも、でも実はクリエーションはしてないんですよね。ずっと一緒に歩いてるばっかりで。
まあ歩いてるだけだからね。その中でいろんなものがね、はね、入ってますから。
うん、はい。なんかこの間あの稽古場で音出した時に、あ、そういえば稽古場で音出すの初めてだなって。
そうそうそう。
ずっと野外でやってましたからね。
こんな音鳴るんだ。
まあそのクリエーションというか、まあこれまでの太鼓ウォーク、うん、それからチェさんがずっとライフワークとしてやってこられてたチャンゴウォーク、
はい、
そしてクリエーション、そして舞台の中身、詳しくお話ししていきたいと思います。それでは参りましょう。
ハートビートラジオ
ということで、早速いろいろお話ししていきたいと思いますけども、まずこのラジオのリスナーの皆様に、チェさんとはどういう方なのかという、疑問があるかと思いますので、ちょっと改めてチェさんに自己紹介をお願いしたいと思うんですけど、
はい、あれこれ聞いてらっしゃる方は、まあ、韓国の太鼓はね知ってますよね、
う
ん、多分ね。
あ、そうですね、そうですね、うん、鼓動ともまあいろいろコラボの経歴もあったりするので、
はい、で僕はまあ韓国の太鼓の演奏家なんですけど、もともとその太鼓、韓国の太鼓チャンコって言うんですけど、それを叩くに、なったきっかけがですね、
はい、
これ
ちょっと待って、まず名前から教えてもらっていいですか？
僕はね、チェ・ジェチョルって言いますわ。
なるほど、うん、はい、でチャンゴを始めたきっかけについて、はい、
そうそうそう、はい、あのね、おじいちゃんおばあちゃんの代で、うん、韓国から日本にやってきている日本生まれの韓国人です。
はいはいはい、
うん、で、まあ、小中高と日本にある、韓国朝鮮の民族学校に通って、うんうん、大学は日本の大学に進学しました。うん、でその大学の時になんかね、縁があって、こう着物をね、日本の着物を、
はいはいはいはい、
をほどいて、
はい、
そう布にするの、
はいはい、
着物状態をほどいて、それを布に仕立て直して、
はい、
で、あ、布に状態にして、それをまた紳士服に仕立て直すっていう、しこう服屋さんをやろうとしてたの。
おー、アパレル。
そうそう、だからもう一点物の服を作って、はい、でそれでこれ結構ねうまくいきかけてたんですよ。
はいはいはい、なんかでもコンセプトだけ聞くと素敵ですよね。
そうそう、はい、コンセプトだけじゃないわ。
いやいや、うまくいかなかったなんか理由があるのかなと。
まあなんか、まあ、まあ学生乗りで、で、うん、それでもなんか学生就職活動とか一切せずに、大学生の時にね、
起業しようとしてたってことですか？
そういうことだ、会社作ろうとしてたんです。
すごい。
で就職活動そっちのけで、その自分のプロジェクトを頑張ろう頑張ろうって知ったんですけど、まあなんかね、うまくいかなかったんですよ。うまくいかなくて、で、おー、就職活動もしてない、大学も卒業しちゃった、俺人生どうすればいいんだってなってた時に、
はいはい、
ビョークはしてましたね。
ビョークしてます、
アイスランドのビョーク、はい、でその人の映画でダンサーインザダークって映画があるんです、
うんうん、
そのダンサーインザダークを、見て、で内容を見た方はね、多分聞いてらっしゃるリスナーの方も多分あの映画を1日3回見るっていうのはなかなかのこのハードな、内容的には暗いんだけど、その暗い内容の中でもこうリズムがね出てくるんですわ、
うん、
工場の音でドカンカチドカンカチドカンカチとかっていっぱいいろんなリズムが鳴ってくるんだけど、それを聞いたら こうまあね自分のプロジェクトとかうまくいかなくて塞ぎ込んでた時にその映画の中になってくる音楽っていうかリズムだね、
うん、
それと自分の気持ちがこうバーンとはまってこう結構救われたみたいなところあったんですわな、
リズムに、
うんうん、で翌日その映画とかを家で見て、まあ、ビデオでね見てで翌日僕はまあ実家が大久保なんで東京都新宿区の大久保で、はいはいはいはい、リトルコリアみたいなところでさで家の近所の韓国の CD ショップに行って、
はいはいはい、
で思ったらなんかちっちゃい子がなんか親に連れられてなんかシュカシュカシュカシュカシュカみたいなああいうサムルノリと言われる音楽を何回か体験したことがありその CD を聴いて、
はいはい、
ポーこれや
食らいました
これだっつって、うんうん、それ CD 聞いてわーって涙も出て翌日チャンゴを買いに行って、うん、そっから人生僕あんま変わってません
いやすごいだから意外に結構大人になってからってことですもんねチャンゴ始め
そうそうだから21とか2じゃないの、
うん、あそうですよね今の鼓動のだからね準メンバーとかぐらいの年からチャンゴ始めてってことですよね、
うん、そうそうそう
面白いっすね
そうでなんかね、練習する場所とかも全然分かんなかったから初めはね、すぐ先生とかも見つからなかったんですよ。でそのちゃんこ屋さんのところに行って「いや先生とかいませんか?」とかって言ってて「いやあんま日本にいなくて」とかって言われて、うん、なんかその韓国舞踊の研究所みたいなところにちょっと顔出したりとかしてたんだけど、はいはいはい、そこでまあなんか縁がつながってね、
うん、
その先生に見つかっていったりとかしたんですけどとにかくその当時から道端で練習してました、
はい、でもまあ僕答え知ってるんですけどあえて聞きますが、うん、そこからチャンゴウォークなんていうか歩きながら叩き歩きをするっていうところに至った経緯みたいなのもちょっと伺ってもよろしいですか、
うん、それがねあれ 年代でいくとだから自分今僕45なんですけど、
はい、
年でいうと27、8ぐらいの時に、うん、京都で踊りを踊っていらっしゃる田中みーさん、
はいはいはい、
踊りの人と2人でやるきっかけがあって、うん、でみーさんなかなか素晴らしい本当に尊敬する踊り手なんですけど、事前打ち合わせの時にみーさん何しましょうかって言ったらいやもう何も決めない方がいいっていうことをおっしゃってて、うん、
おー怖っ
よね時間1時間ぐらいですかってそんな時間も気にするなとかってお
ー怖
っ確かに本番の時に僕が叩き始めたら45分壁に多分ね体感45分だけど、ね、多分40分ぐらいずっと壁にビターってくっついてました
うわ
ずーっと壁にビターってくっついて、
で
いざ踊り始めたら僕のなんていうかもうなんていうかネタ切れみたいな感じになっちゃって兄さんがいざ動き始めるってなったら僕のネタが切れちゃって
あ
もうカスカス状態で一生懸命頑張ったんだけどでなんかその後の本番が終わった後にあなたは何を感じているのかと自分のその中から出てくるものみたいなものをもう一度見直してみたらどうか的なね言葉は多分ちょっと忘れてしまったんですけどそういうのを聞いてあ俺ちょっとこのままじゃいかんみたいなことを思ってでみーさんがまあ踊りすごい僕は感動したのでみーさん何をやってたかなっていうのをいろいろ辿っていったら踊りを踊る前に何を感じ取るかそれはまあ生きるとか暮らすなんだけどじゃあ生きる中でも大事なものは何かって言ったら水を人間飲まなきゃいけないから、はい、その水を自分で確保する、
うん、
要は自分で井戸を掘る、うん、で自分の水は自分で確保する、はい、っていうところから踊りをも皆さんも見つめ直したみたいなんですよねでそれは、うん、何十年も前の時に、はい
うん
でじゃあ自分にとって自分が叩いてるこのチャンゴっていうのは一体何なのかと太鼓もそうだし音楽もそうなんだけど僕が叩いてるのはチャンゴだからじゃあチャンゴって何かなと思った時にこの太鼓がこうイン、まあ、ルーツは、まあ、最終的には全部アフリカに行っちゃうかもしれないけど、
うんうんうんうん、
チャンゴのルーツとされてるのが インドの方の太鼓みたいなんですわ、うんうんうん、肩にかけてて体に吊り下げて叩きながらいろいろ放浪芸能をしていく人たち、そこに僕のこの韓国の太鼓のリズムなんだけど、それがインドにもつながってる、うん、その放浪をして一箇所だけじゃなくて箇所その土地を移動しながらリズムを吸収したり、その土地土地でいろんな考え方とか文化とか暮らしぶりを吸収しながらリズムがこうなんていうかな発展していくっていうか、うんうんうん、変わっていく、うんうん、なんだそういう太鼓なんじゃんちゃんこって僕は思ってしまって、
なるほどなるほど、
これは僕はもう歩かないと気が済まないと思ってで僕のその冒頭お伝えしましたけど、あのおじいちゃんおばあちゃんの代で日本にやってきてるんですけど、その父方の方のおじいちゃんのルーツ、まだ当時は行ったことがなかったので、うん、そこまで、東京に住んでるんですが、はい、あの歩いて行ってみようと
北上して、
そうそうそう、
さすがに船には乗って、
そうそう東京からね京都までまず2009年、はい、東海道53次やって、はい、翌年京都三条大橋から博多まで行って一回お休みして、でまた2015年に東京からバーって行って、で海はもうねさすがに歩けない限界なら海でこうやって、でもね海もねなんかあるらしいで、こう手こぎボートじゃないんだけど足にこう船みたいなの装着させてなんかパドルみたいなの、
マジっすか、
海を歩けるやつを当時いっぱい調べてなんとか歩きたいから、でこれ歩いても太鼓叩けないが一緒だっていう結論のもと船の中で博多から釜山に移動する船の中で、まあ、ちょっと太鼓叩いたりして、で釜山入って100キロ150キロ先の自分のお父さんのルーツのところまで太鼓叩き歩きをするっていうのをやりました。でそうで叩いて歩いてるともういろんな出会いがあるわけですわ、人様とも、もういろんな土地の人たちとも話をするし、いろんな地面とか景色とか風景とか、そういうものといろいろ出会いながら、それが自分の太鼓の中のリズムにこう付け加えられていくっていうかね、どんどんどんどんこう深いところにもつながっていったっていうような体験をしてましたね。そんなところでしょうか。
ありがとうございますでやっぱりそのチャンゴウォークで提唱してる歩くことでこう生まれてくるリズムだったり、まあ、その土地を歩くっていうことに僕はすごく感銘を受けて、チェさんに会いたいなってずっと思ってたんですよね。で2021年でしたっけ、コロナ真っ最中真っ只中にチェさんが佐渡島一周しに来てくれることになって、そうでその時にうちに寄ってくれたんですよ、でそこが実は初対面で、それまでにねこうチェさんの噂はかねがね聞いておりましてでそこでいろいろお話しして、まあ今日があるわけなんですけども、ここからはまあこの12月特別公演山踏みに、ついて、まあこれまでの話も含めてちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、やっぱり山踏みのメインコンテンツとしては、太鼓ウォーク、太鼓ウォークについてちょっと龍馬とレオピーにも感想などなど聞いてめちゃくちゃチェさんが嬉しそうな顔してる聞きたいですよね感想まあじゃあまずレオピーから、どうですか太鼓ウォークやってみた感想、
いやもう楽しいです
ね、
だってめちゃめちゃ
自分一人で歩いてるんですよ最近歩いてきましたみたいな、
いやもう本当に、でこの間ゴールしたんですけど、もう早く歩きたいっていう気持ちになっちゃって、
じゃあ次はどう歩く、縦に歩く、縦に山越えて歩く、
やっぱ歩くなら歩いたことないとこ歩きたいです
ね。そうだよね、山登る、山登ろうかな、
山登りますかで結構大人数で歩いたりとかするじゃないですか、っていうのとやっぱもう少人数で歩いてみたりとか、なんか本当に足幅を合わせるっていうことを結構目的として今回やってたんですけど、こう一人でも地形に合わせていくみたいな感じで、なんかリズムを叩いたりとかしたいなっていう気持ちになってます。
でもチェさんのチャンゴウォークはそもそも一人ですもんね結構。
そうそうそう、あの10 キロぐらいかな、リュック背負ってその中にテントとか、うん、あの食材を入れて
それやりたいな、
すごいですよね
やりたい、
そう、あの夕方ぐらいになると、ね、だんだんそわそわし始めるんですよ、
寝床を
探す今日どこで休もう
で、そういいポイントがね5時ぐらいに見つかって、いやでももうちょっと進んだ方がいいかなっていう
立ち止まるべきか、
できたらね、だってね、公共交通機関を使わず自分の足でずっと移動したいから、いい寝床を見つけて前に進んで、でまたこれ歩きだからさ、またいいその寝床にさ、戻ってこいって言ったらまたこれ
歩かなきゃいけない、
そうなんです、それが大変だからね、だいたい夕方ぐらいからそわそわする、
今日どこにしようかなってい
やでもやっぱりそこまでやりたいよね、次の対抗区は。でもやっぱりレオピーもその対抗区していろいろ感覚変わった、
いやすごく変わりました、ね、うん、なんかなん今まであった鼓動の既存の曲自体の感覚もだいぶ変わったりとか、もちろん自分の奏法を一つとってもすごく変化があったりとか、であと何よりなんて言うんですかね、チェさんから僕はなんかすごく自由を教えていただいた感じがして、ああ、ね、はい、なんかこうしなきゃいけないってやっぱどっかで思っちゃってたりとか、なんかそれが正しいみたいな気持ちでこう進んでたのが結構自分の中でガチガチになっちゃってきてたなと思って、
うん、なんかフラットな地面歩いてるとさ、フラットだからなんていうの、足運びがそのまんまこうスムーズにいくじゃない、
はい、
でも砂浜歩いたりとかでこぼこ道行くともう足がね取られるわけですよ、地面の形状で、
うん、
そうするとその状態の中でそのインテンポをキープするのも楽しいんだけど、もう地面に沿っちゃう、
うんうんうん、
そ
う
すると変な、なんか鉛というか、
はいはいはいはい、
変なスペースというか、
はい、
でそういうね悶絶してうんとかって思いながら進むと楽しい、
じゃあやっぱり山っすかね次は山、レオピーは山一人登りですね、
行ってきます
どんでんさんあたりが
龍馬くんはどうですか、
いやこれ最初僕
しゃがめなくなっちゃったもんね、
しゃがめ一番最初歩いた時はもうあの足が棒になりすぎてもうあの座るのがきついとかもう座れない状態で足引きずって帰って、家車運転して帰ったら今度車から降りれないみたいな状態までだったんですけど、最初このまあ山踏み始めて年明けでしたっけ、あの一番最初にこういうことやりますって言って歩き出した時はなんか僕どうしてもなんかするときにこう考えちゃうっていうか、
うんうんうん、
頭も良くないのに考えようとしちゃうので、うんうん、この思考の渦に埋まってってなんかもう何がしたいかも何してるかも分かんなく なりやすいんです、でなんかその足のハマりがリズムのハマりがっていうのを考えなきゃ考えなきゃって思って理解しようとするんですけど、そもそもそんなに頭が良くないのでそれも理解できないまんまこう負の連鎖に陥ることが多いんですけど、なんかやってる中で最初の頃は それだったんです、うん、1回目とか、
うんうんうんうん、
だけどあれ2日目の時かな、あの、
うん、でしょ、
あのチェさんとちょっと3人でジュンさんと
時代順と
すごい入り込んだ時があったよ、いい感じに、あの時は本当になんかこう自然と自分の歩幅と、うん、やってることとっていうのが特に何も考えずに気持ちよくずっと3人で、であなんかこっちが遊んだ自分も遊んでみようみたいなのが入ってくる瞬間があって、うんうんうん、うわすごい気持ちいいってあの時、
う
ん
う
ん、
あれね多分ねちょうど1時間ぐらいノンストップだったん
だ、そうですよね、
休憩せずに1時間、
はい、でもあのあたりがなんかすごいそのなんだろう考えずにやるっていうことがすごい本当気持ちいいなっていうのがあって、そのまあやっぱりそのでもただ考えずにダラダラやっちゃうと、うん、それはそれで何の自分の肥やしにもなんないなと思ってこう歩いてる中でまた考えようとするんですけど、考えるとまたできなくなっちゃうんですそれはまただから今このクリエーションの中で自分の中の課題としてその感覚でやる部分と理解しなきゃっていうのを今並行しなきゃなって思ってるんですけど、でもなんかその気持ちよさっていうのが一番今回なんか良かったなっていうのと、そのおかげでか分かんないんですけど今回の山踏みの中である山踏み
を
あの PV にもなってるテーマ曲あるじゃないですか
うん、うん、
あそこ僕がやらせていただいてるあのボナンパート、
うん、そうだねポリってるもんね
リズム ポリってますよねあのポリったリズム出てくるんですよ、で僕はもうそういうポリってるとかあのもう なんすかこう3と7がとか3と5 4と5がみたいなこのめちゃめちゃ苦手だったんです。
あ、そうなの？
変拍子の数字が並んでこっちは何拍子で進行してるけどこっちは何拍子で進行してみたいなのも全然できなくって、
うん、あ、本当？
でも 不思議となんかあの音源もらってじゃあやってみようかってやった時に特に譜面的に理解してなくてできちゃった自分がいて、うんうん、えって思って、でもやっぱそれはその多分歩いてたから足が4に対して手が3ができるみたいなのは、うんうんうん、あすごい歩くって
めっちゃいい話じゃん、
全体のこのなんか縦が取れた中で自分の居場所があるっていうような感覚がこの間稽古してる中であって、うんうんうん、なんかおーってちょっとやってて気持ちよくなりました。
いやいやそうだよね、この演目並べた時もそうだったし、まあ、何曲か作った時は本当にちょっとしか歩いてない時に作った曲とかもたくさんあって、うん、そういう意味では今より全然理解できてなかったり感じ取れてなかった部分もあったけど、なんかあえてなんかその時の感覚も大事にしたいなってすごい思ってて、できっとこういう感じなんじゃないかなって思ってあの龍馬のパート作ったんだよでもそれがなんか自分も龍馬も俺もなんかこうスカッとハマった
感じ、ね、なんかハマった感じが、はい、
いやすごい嬉しいですね
なんかそどうだったか龍馬くんね、我々複数人群れでさ、例えば3人とか 4,5 人とかで歩いてると、うん、その一列になって先頭のね、はいはいはい、人を交代をしていくわけですよ、はいはいはい、で全体のリズム感とかテンポ感とかは一番先頭の人が出していくんだけど、うん、何の合図もなくさ、はい、ちょっと上げるとかさ、はい、ちょっと下げるとかってやってバッてやった時にさ、うんうん、後ろの人が何も言ってないのになんかついてきてくれる感あるじゃん、それ結構龍馬くんあの結構やってくれててさ、はい、俺おーこの人味しめたなな
んかそれこそ相川方面歩いてる時でした
けど、ね、
坂道多いあたりとかで行け行け行けって言って前行ってやっててやっぱこう先頭だからなんかしなきゃとか思ってやるともう分かんなくなってあーってなってきて、でも自分がなんか分かんなくなって変えた時にやっぱ周りの人がそれについてきてくれる感覚とかすごい気持ちいいなって思ってますし、
それは多分舞台の上でその公演のための演目を作るとかっていうのにもすごくつながると思うんだよね。インテンポとはまた別の、まあ、呼吸なのか息遣いなのか気配なのか分かんないけど、うんうん、あこの人こういう風にやりたいんだなっていうのが気配が広がっていくっていうか、うんうんうん、でそれ時々無視したりね
わざとね
わざと無視したりとかあの寄り添ってあげたりとか、うんうんうん、楽しみが増えるよね。
そうですね、なんかあとこの間まあ最初3人とか4人とかで歩いてたじゃないですか、うんうんうん、でその時はやっぱその先頭とかまあなんとなく軸になってる人が変わったらこう変わっていく中でみんなでの面白さがあって、うんうん、で最後小木あたりから歩いた時は人数増えたじゃないですか、
ね、10人
あの時の感覚もまた面白いなと思う。先頭はこっち行きたいけど後ろの人たちはまたこっちやりたいみたいな、この真ん中辺でこのぐちゃぐちゃがある感じがなんか
団子になってる、
団子な前は4後ろは3みたいな、
ね、それ結構面白かったよねでも足だけは揃ってるから、はい、やっぱりなんてこうブンブンっていうなんかこうグルーヴ感だけが残ってて、でもなんか あれって僕もずっと思ってたんですけど、なんか、まあ、そのさっき のポリってる話じゃないけど、例えばまあ4拍子と3拍子のポリリ、あポリってるっていうのはポリリズムのことですけど4拍子と3拍子のポリリズムみたいなのを本当に厳格に4と3を真面目にこう、はい、すごく正確にやったら多分ああいう風には馴染まないと思うんですよ、ね、で歩きながらこうやってるからどうしてもよれる、はいはい、で4拍子だろうと3拍子だろうとこの自分の重心の動きに対して少しずつこう よれが生まれる、はい、でもなんかそのお互いにこうちょびっとよれ合ってこの4と3っていうのがすごくこうマッチする感じになるんだなっていうのはすごく思って、だからまあ最近あの5もやったりとかしますけどね5もいけんじゃんみたいな
全然もう何拍子でも大丈夫、
そうだから足が合っててみんなの重心の動きが合ってれば、なんていうかその5もやっぱり正確になんていうか5をポリリズムで入れるんじゃなくてちょっとこうやっぱりよれちゃう、はい、でもそのよれちゃうのを生かしたままやることでなんかより馴染みが良くなるっていう感覚があって、それはすごい発見でしたね、うん、
なんかこう絵でいうところのこうかすれてる線っていうのかな、例えば鼓動でいうところのモノクロームとかって僕のイメージでいくとすごく細い線でみんなでその細いラインの方にシャーって入っていってそれが綺麗に揃っていくっていう、うん、すごく精神性も含めてなんだけど一つにどんどんなっていく、でそれがまたフリーのモノクロームの中でもバーって広がっていって脱線していってまた1になっていく、うんうんうん、叩き歩きってその 足は合ってるから、うんうん、で今ゆたくん言ってるようにそのよれみたいなのがあるんだけど、はいはいはい、それってね細い一本の線っていうよりかは線がいっぱいかすれてるみたいな、うんうんうん、筆で描いてる感じ、それもこう毛羽だったその美しさってね、その叩いてる群れの中でいるのよりも外で見たりとか聞いたり、うんうんうん、ちょっと離れたところで見たりとかするとなんかねフンフンってなるところがあったり、うんうんうん、僕は結構そういうのがすごい好きで、
いや、いいっすよねやっぱり太鼓オークって実はやったことある人いないですもんね。本当に担ぎ桶で二十何キロっていうのを
やれないでしょ。
やれんのかっていうところが最初の1回目チェさんと僕とあとこまっちゃんとあとなんで歩いた時、うん、もう本当に足超痛くて俺も今最近あの K とかがなってた現象がまさに起きてたんですけど、でもなんか担いで歩き続けてるとそれもだんだん体に馴染んできて、でやっぱり、まあ、この間チェさんと僕と萌えっていう時もありましたよね、うん、あの時の萌えがもう最高に面白くてで龍馬が考えちゃう考えちゃうって言ってたけど、はい、もう考えれすらしなくなる瞬間あんじゃん、あの25キロを超えたぐらいの時、
疲れすぎて
もう なんで進んでるか分かんないとか、なんて叩いてるか分かんないみたいな、ああいうそこになんていうか持っていくのってやっぱりあれぐらい外で叩きながら歩かないとなかなか持っていけないじゃん、はい、稽古場でさ6時間半叩くって結構
そうですねもう途中でなんか飽きてきちゃう、
そうそうそうそう、でもやっぱりそういうのもやっぱりこの太鼓ウォークの魅力なんだなって思ってて、で、まあ、まあ今回ねこの山踏み、まあ、スケジュールの都合もありますけどクリエーションの期間が異常に短くてでもなんていうかこのクリエーションって呼んでるのは要するに稽古場でこう細かいところを詰めていく作業っていうのがすごく短いけど、やっぱりこの1年かけて佐渡島をこうみんなで歩いてきたっていう、でそれはなんか自分にとってもすごい挑戦だし楽しみな部分でもあるっていうか、その細かいことよりもっと根っこの部分をまず充実させてみるっていう、でまあ昨日とかのチェさんがいろいろリズムの説明してくださったじゃないですか、うんうんうん、であれってでも1月も説明してくれたじゃないですか、あん時何も分かんなかったみんなボーケーみたいな、ね、聞いてるみたいななんかでもそのそれがなんかこう実感を伴っては理解できるようになってたりとか、なんか、まあ、理解はできなくても感覚的にそれが捉えられるようになってたりとかっていうのが、なんかそれがこの作品にやっぱり絶対生きてくるなと思ってて、まあ、まだクリエーション始まってないと言っても過言ではないこのタイミングではありますけども、まあ、みんなで揃って半日だけやっただけなんですけど、うんうん、でもなんかそういうなんていうかこの根っこが充実してることでこの枝葉がよりさらにこう花が咲いていくと思ってますし、あとはもう一つはやっぱり、うん、まあ、さっきレオが言ってたあの自由を教えてもらったっていうのもありますけどやっぱり鼓動の舞台って割とこうフィックスのことが多いので、今回はまあチェさんにかき回していただきながら自由な即興性あふれる作品にしたいなと思っています。で、まあ、だからこそなんていうかこう、うん、あれ昨日見たのと違うじゃんみたいな、なんか何回見ても面白いみたいな、で文教なんてだってね4回とか5回とかありますから、す、ね、毎日見たら毎日違うみたいになってたらいいなって思ってます。
出てくるよね、
出てきますよね、
どんどん出てくると思う
はい、ではここまで、たくさんお話ししてきましたけども、続きは舞台にてということで、
そうですね
、だんだんエンディングに向かいたいと思います。引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。どんなメッセージでも大丈夫ですので、気軽に概要欄のメッセージフォームからお送りください。皆様の声あってのハートビートラジオですので、どんどん送ってくださいね。
そしてポッドキャスト限定のちょこっとハートビートラジオも随時更新しております。こちらはよりリアルタイムで気軽に楽しめる配信となっておりますし、リスナーの皆様からいただいたメッセージにも、どんどん答えているので、そちらもぜひお楽しみください。
はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。これから私たちは山踏みツアーで全国を回ります。劇場で皆様にお会いできるのを楽しみにしています。また本日より2022年から始まったミニアルバム CD 鼓動戦集シリーズの第3弾となる鼓動戦集3を発売しております。イエーイ。こちら企画から録音編集デザインの作成など、メンバーが全て、行っております。 今年1年を彩る旬な楽曲たちを中心に選曲した全6曲入りのミニアルバムですので、ぜひこちらも手に取ってお楽しみいただけたらと思います。
はい、僕の新曲11拍子の湾岸も入っておりますので、
湾岸最高です。大好きです。僕は
湾岸ファン、チェさん湾岸
ファン、
湾岸で歩けるように
11、もう11でも歩けるみたいな、もうそこまで行ったら大したもんだ。チェさん今日は本当にありがとうございました。
いや、こちらこそみんなありがとう。太鼓ウォーク一周、本当に佐渡ヶ島一周お疲れ様でした。
はい、次は逆回り行きましょう。山登りもやりたいと思います。チェさんの話、うん、もっと伺いたいところですけども、うん、まあ、これから一緒にツアーもありますからね、
うん、ちょっとずつね、
はい、続きは居酒屋でツアーも楽しみにしております。皆さん今日は本当にありがとうございました。それでは次回の放送も
お楽しみに。
山踏み待ってるよ。
見に来てね。